皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは革のパズル職人ガロッチャ大山隆さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
母さん、借りられたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証、マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは革のパズル職人ガロッチャ大山隆さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、革のパズル職人という、これはどういうことなのか説明していただいていいですか。
はい、僕は普段靴を作ってまして、その靴がいろんな、質感の革をパッチワークで組み合わせた靴を作ってます。でそれがそのパズルのようにこう組み合わせてながら作るので、革のパズル職人と名乗ってるんですけど、まあ靴職人っていうとちょっと硬いなと、なんかこうポップな言い方はないかなっていうところで、革のパズル職人っていう言い方をしてますね。
ね、そしてこのガロチャという、ここにも意味があるんですよね。
そうですね、まあ、スペイン語で靴の上から覆う、汚れないために履くような靴のことをスペイン語でガロカって言うんですけど、それを英語読みするとガロチャって読むんですけど、なんかこう概念にとらわれないみたいな意味を込めて、ガロチャっていう名前にしてますね。
私も先ほど作品をね少し見せていただいたんですが、はい、まさにパッチワークというねイメージですよね。
そうですね、
本当にこう革のいろいろな色質感、そういったものを組み合わせて、形は靴になってるんですけれども、
はい、
右も左もね、右足左足ですら同じにはならないという。
そうですね、
うん、
やっぱり手作りで作るので、
はい、
既製品を目指してもしょうがないなっていうところで、まあ、手作りの良さを最大限に生かすために本当の一点物っていうところですね。
ね、よく一点物って言いますけど、まさに本当に靴なんだけれども右も左も一点物ずつだよみたいな。
そうですね、本当の世界で一つっていう、
そういうことですよね、はい、あえて革をパッチワークのようにつなぎ合わせようと思ったのは何かきっかけがあったんですか。
もともとその靴を作り始めた時に、革ってやっぱり高額なんですね、1枚買うと、革って天然のものなので異物な形をしてて、どうしてもいい革なのに少しずつちょっとこう余ってくるんですね。でそれがこう溜まった時に、何かこれで一足作れるんじゃないかなと思って、で試行錯誤こうやってみたら、だんだん形になってきて、あ、しかもかっこいいぞっていうところで、なんか、それにのめり込んでいったっていう感じですね。
今革のパズル職人ガロチャとしての作品というか、まあ、商品というか、
は
どういうところで皆さんは目にすることができて、どういうところで入手することができるんでしょうか。
基本的には家はアトリエでして、店舗ではないんですけど、ホームページやインスタグラムなんかを見ていただけると、定期的にマルシェみたいなものを出店したりとか、デパートに期間限定で出店したりとか、あとはまあ問い合わせてもらえればオーダーもできますけど、まあ、そういうところでこう期間限定で出ていくっていう感じですね。
靴をオーダーするっていうイメージは、自分の足のサイズ、こう足型を取ってとか、そういうイメージあるんですけれども、
はい、
ガロチャさんのところで例えば自分の靴オーダーしたいって言った場合は、 表面のその革が違うというだけではなくて、そういった足型に合わせるみたいなこともされるんですか？
そうですね、あの僕の場合は一から測るっていうのではなくて、各サイズ靴が用意してありますので、それを履いてもらって、ここがきつい、ここをちょっと広めにっていう風で僕が見まして、その後調整して作っていくって感じなので、足に合わないってことはないですね。はい、
いずれにせよ随分こう手間暇のかかる工程を重ねてできていく作品だとは思うんですが、大体一足作るのにどれくらいのお時間かかるものなんですか？
まあ本当に頑張れば2日で一足っていう感じですね。
それはかなり頑張った状態ですよね。
頑張った状態ですね。もう普段もうちょっと時間かかるんですけど、まあ、頑張れば2日で、ちょっと木型にこう慣らす時間もあるので、もう少しかかるんですけど、一度平面になるので、この立体にした時のこう想像、割とその完成しなければ分からない部分もあるので、完成した時にあこここうなったかとか、そういうのは毎回ありますね。
でこの靴というもの、当然雨に濡れるかもしれない、水たまりに入るかもしれない、そういった濡れるということもこう視野に入れると、革をつなぎ合わせているというこの状態って、大丈夫なのってちょっと素人ながらに思っちゃうんですが、そこは大丈夫なんですか？
まあ、もちろん隙間なくつぎはぎしているので、ないんですけど、革がこう三重になっているので、直接こう、靴の中に入ってくるってことはよっぽどないですね。そんな中雨には弱いですけどね、
それは革靴全体がね、そうですものね、
それと同じ感覚で大丈夫ですね。
じゃあ表面がこうパッチワークになってるけど、そこを心配する必要はないってことですね。
そうですね、はい、
三重になってるんですか？
そうですね、革が三重になってますね、
やはり工程としてはかなり、
そうですね、手間はかけてますね。
しかもそれを小山さんは今一人でやってらっしゃるということなので、靴以外にもいろいろなこうラインナップ作ってらっしゃるというふうに伺いましたが、
そうですね、パッチワークでちっちゃいお財布だったり、キーケース、小銭入れ、メガネケースなども、靴ってどうしても高額になってしまうので、の手頃な値段からちょっと体験してもらえたらなっていうので、小物も、全般やってますね。
そのマルシェとかそういうイベントに行って靴も並べ、ただ靴だけだと皆さんがちょっと手に取りにくいかもしれないので、この革のパッチワークの良さを知っていただくために小物もあるという、
そうですね、
ことなんです。
最終的には、靴の良さを知ってもらいたいんですけどね、
はい、ありがとうございます、それではここでリクエストいただきたいと思います、曲のご紹介をお願いしてもよろしいですか？
ですね、真夜中の月劇場というバンドで、星は夜のためっていう曲ですね。インスタグラムで出会った人が教えてくれた曲なんですけど、もう聞いたらもうものすごくかっこよくて、なんかこう新しいことを始めるだとか、どっかに向かうときは必ずこのバンドを聴きながら行くっていう、どっちかというと勝負曲みたいな感じになってますね。
今週のゲストは革のパズル職人ガロチャ大山隆さんです。それではここからは大山さんの、子供時代のお話から伺っていきたいなと思うんですが、大山さんは岡崎出身ということで。
そうですね、生まれも育ちも岡崎です。
矢作町という、
矢作町です
なんですよね、小さい頃のご自身を振り返った時に、どういう子供だったと思います？
もう子供の頃はもういたって普通で、ちょっと運動、音楽が苦手っていうね、本当に普通で、でもただちょっとやっぱり美術だとか家庭科とかはちょこっと良かったっていう感じですかね、好きでしたね、その辺の教科は。
小学校時代に一番夢中になって遊んだものってどんなものですか？
もうファミコンですね。
ゲーム世代ですよね。
ドラクエですね。
そんなゲーム少年だって、そして中学校、地元で、
そうですね、
中学校に進学して、中学時代は何か部活とかってやられたんですか？
小中とバレーボールをやってましたけど、もう万年補欠で、もう中学校の時のバレーなんか全国大会まで行ったんですね。
あ、そうなんですね、
ただ全国大会に 行く補欠っていうのは地獄で
、
どこへでも合宿は行かなきゃいけない、はい、でも合宿先ではずっと玉拾い、ある意味過酷な部活生活を送りましたね。
そういうことですね、はい、それくらい全国大会に行くぐらいだと中学でもいろんなとこ遠征行くわけですね。
そうなんですよ、行った先で玉拾いっていう状態がずっと続いてましたね
、で中学を終えて高校進学となるわけですが、はい、高校を選ぶ時には何かこんなことしたいあんなことしたいってのあったんですか？
まあ本当に普通だったので、もう学力で入れるところ、あとプール水泳が苦手だったので、水泳の授業がないという
で選択肢がそこだったんですね。
でまあ入って、中学校バレー部だったんで、高校でもまあとりあえずバレー部に入ろうかなと思ったんですけど、ハードルがめちゃくちゃ高いんですね。全国大会行ったバレー部員が来るぞみたいなハードルが高くて、でいざ入ってみると、本当にあいつやってたんかみたいな感じで、でも本当に1年ぐらいで向いてなかったので辞めてしまいましたね、
で高校自体はそうするとこう部活にかけた青春というわけではなく、
そうですね、
何かこう高校自体の思い出に残ってるようなことってありますか？
やっぱり高校時代からちょっと色気づきまして、そのファッションであったり、もう本当に靴のルーツというべきなんですけど、そのスニーカーブームっていうのがすごい来まして、あのエアマックスだとか、エアジョーダンとか、もうあの辺にもう本当に夢中になってましたね、もう雑誌をもう隅から隅まで読んで、もう通販で電話しまくるみたいな、そんな高校生活でしたね。
じゃあそのなんとか手に入れようっていう、
そうですね、レアモノレアモノみたいな、だから当時はそのすごい詳しかったですね、スニーカー出るたびにこう靴屋に見に行ってっていう感じでしたね、
そして、高校を卒業される頃にはご自身の進路としてはどういう風な感じだったんですか？
そうですね、そのまま、入れる大学に入りまして、で、まあ、一個のきっかけとして大学時代に米田コーヒーでアルバイトをしてたんですね、でそこで出会った友達が今でも靴職人になってるんですけど、まあ、その子もスニーカーが大好きで、バイトが終わると毎日靴屋さんに行くような生活があって、まあ、僕は就職してトラックの運転手になったんですけど、その子はあの靴の道へ行くっていうことで、靴の学校に通い始めたんですね、で、まあ、お互い違う道に行ってたんですけど、なんかこうその子はどんどん靴の学校から今度職人になって、講師になってっていう、あの道を進んでったんですけど、まあ、僕もその就職しながらも財布とかを独学で作り始めたんですけど、やっぱり靴が好きだったので、独学でこう靴を作ってみたんですね、そしたらもう全然うまくいかなくて、もう履けるような靴ではないっていう状態で、その時にその友達のことを思い出して、その時はもう先生になってたんで、ちょっとあの教えてくれないみたいな感じで、毎週土曜日にその名古屋にある靴の学校へ通い出したっていうのが靴を始めるきっかけですね。
その段階ではすでに社会人になってらっしゃったわけですから、お仕事をしている間にちょっと好きな靴作ってみたいなっていうところから始まったわけなんですね。
そうですね。
それまでは何かこう物を作る、で今のように自分がその作ったものを皆さんにお届けするっていうのはイメージにあったんですか？
そうですね、一番最初にその財布を始めたきっかけも、あの欲しい財布がお金がなくて買えなくて、フラッと入ったこの革の材料屋さんで、あの自分で作れるよみたいなこと言われて、あ、じゃあやってみようかなみたいなことで、あの材料と道具とちょっと買って作ってみたら、あ、結構できるじゃんみたいな
、
でそれ調子に乗ってもう一個作って、あのヤフーオークションに出してみたんですね、そしたら、あ、売れるじゃんみたいな感じで
、
でそこからそのお金を元に今度また材料買ってっていうので、そうですね、最初2つ目に作ったものから売れたので、なんとなくこの
こう成功体験がね、
そうですね、作ったものが売れるっていう楽しさがその辺から湧いてきましたね、
でそのもともと好きだった靴へ至るという、
そうですね、
学校できちんとそのプロセスを学ぶことで、靴作りの、まあ、難しさも楽しさもあったと思うんですけれども、
そうですね、最初独学で作ってたので、 もう分からないことだらけなんですね、うん、で学校行くたびに分からないことがこう解決していく楽しさ、もう毎週土曜日が楽しみでしょうがなくて、他の平日は仕事以外で家でもちょっとやってみたりとか、はい、もうとにかくその週1回の学校が楽しくて楽しくて、まあその時は学校の革が使えたので、はい、まあ、その中から選んで1個作って、でそれが終わるとまた1個作ってっていう感じだったんですけど、やっぱりこうだんだん習っていくと家でもできるような状態になってくるんですね、そうするとやっぱり自分で革は提供していかなきゃいけないっていうところで、はい、何か面白いものを作りたいっていうのと、お金がないっていうところの組み合わせでパンチ枠が生まれたっていう感じですね、
はい、ありがとうございます。それでは2曲目のリクエストお願いします。
矢野純子でエアーっていう曲ですね。矢野純子さんっていうのは高知県ですごい活動しているシンガーソングライターの方で、たまに名古屋でもライブ来るんですね。すごい狭い場所でやるんですけど、ものすごい迫力なんです、ピアノとか、で全部自分一人でやるっていうので、すごいクリエイターな感じを受けまして、もう大好きな人ですね。
今週のゲストは革のパズル職人カロチャ大山隆さんです。それでは大山さん、最後になりますけれども、はい、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
やっぱりまずはその靴を一人一人に届けたいっていうことと、やっぱり本当の目標は世界へ出たいですね。このパッチワークの靴を本当に世界中の人に目に触れるような状態にしたいなっていうのが目標です ね、
ね、カロチャさん、カロチャとして大山さんがこういったね独立起業をされたのは今年からだというお話を伺ってるんですが、はい、そもそもそのきっかけになったのは賞を取られたことなんですよ ね、
すね、はい
はい、この賞のことを少しお聞きしてもよろしいですか。
そうですね、パッチワークの靴を作り始めた頃に、本当にミンネっていうインターネットで手作りのものを販売できるサイトがあるんですけど、そこでハンドメイド大賞って言って年に1回賞を決めるんですね、そこをちょっと出してみようと思って、出したのがきっかけで、総演っていう雑誌の編集長の賞をいただきました。
はい、それまではこう自分で作ってるものに対してもちろんその自信もあっただろうし、みんなに認めてもらえるというね、そういうこう希望も夢もあった中が、はい、ちゃんと認めてもらえたっていう、これはやっぱり大きな自信になりますよね。
そうですね、そこで賞をもらったのがきっかけで、やっぱりこの靴で行こうっていう道しるべにはなったと思いますね。
そういうことですよね。今おっしゃったように本当に多くの方々にまずは知っていただいて、はい、そして実際に履いて良さをね、はい、実感していただきたい。
そうですね、もう街で、あれガロちゃんの靴じゃんみたいな風に言われたいですね、
はい、ぜひね、そんな日が遠からず訪れることを期待しております。はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストは革のパズル職人ガロちゃん大山隆さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは大山さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ドリームカムトゥルーであなたとトラッタッターです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまでどうかお元気で。